大火事種。春の花見は我が国の伝統行事である。美しい桜を眺めながら一献、歌を詠めたら他には何も言うことはない。生前私が平安の世に貴族であった頃にも、春となればうららかな陽気に誘われて、平時の仕事も忘れて桜に酔ったものだ。この太宰府の地に左遷された後も、部下たちと共に花見をしている時だけは慰められた。死しての地、神として祀られるようになった後も、こうして花見ができるとは思いもしなかった。そしてまさか神でありながら場所取りをさせられることになるとは本当に予想すらしなかった。理由は単純明快。家が近いから。ご存知の方も多いかと思うが、八百万の神々というのは総じて宴好きである。酒も騒ぎも大好きで、自分の社のお祭りには必ず参加する。しかしもちろん山車の上で鎮座するわけにもいかない。そんなことをすれば頭のおかしい人間扱いされて通報されるのが関の山だし、山車の上に登る祭りも昨今は少なくなった。かといって氏子側で参加するのは気恥ずかしい。自分を祭る祭りで柏手を打ったりしたら笑ってしまうに違いない。なので祭りは一般参加、遠巻きから眺めるくらいがちょうどいい。宮参りに来た赤ん坊が成長して神輿を担ぐ姿など、涙なくしては見れないものがある。親子三世代どころかその10倍以上は見守ってきたのだ。思い入れが半端ではない。さて、神々は春夏秋冬、何かと理由をつけて集まりたがる。しかし花見は別格だ。何があっても必ず花見はする。福岡中の神々が一堂に会し花見を行うのである。もちろん天候は晴天、その日だけは決して風雨のない絶好の花火日和となる。万が一にも雨など降ろうものなら神の面目丸つぶれである。そのため花見の前日には福岡の各地で天に向かって一心に祈る不審者が目撃されるが、それは仕事中の神様なのでそっとしておいてほしい。場所はここ半世紀は太宰府政庁跡と決まっている。かつての職場の跡地で花見をするのも複雑な気分だが、ここの桜は間違いなく福岡でも有数の名所といえよう。広大な敷地には芝生が青々と茂り、小さな子供を連れた家族連れから仲睦まじい老夫婦まで、誰もが思い思いに過ごすことができる。しかし今現在、朝もやの煙る早朝にビニールシートを広げてその中央でポツンと座り、膝掛けと缶コーヒーで暖を取る私の他に人影はない。時計に目をやると時刻は間もなく朝6時。花見の場所取りは早い者勝ちの真剣勝負が不分立。後から来た者が割り込もうものなら血を見ても仕方がないことだ。この暗黙の掟は平安の時代から変わってはいない。先にも触れたが、私が栄誉ある神々の花見の場所取りを命じられたのは、単純に家が近いからというだけではない。私が福岡に住まう神々の中では、新参者であることが最大の理由だろう。古今東西、花見の場所取りは新参者の仕事である。おまけに幹事まで歴任されるので、たまったものではない。無論生前の職業柄、そうした雑多な手続きを片付けるのは苦痛ではないものの、受験シーズンでくたびれ果てた身にはつらい。 横になってしまうのもいいが、春とはいえ朝はそれなりに冷える。このまま横になって五輪中は避けたいところだ。日が差してくるとほのかに暖かくなってくる。青々と燃える草木が美しい。郷里の山野を思い出すのはどこか匂いが似ているからかもしれない。ポカポカとした陽気に誘われて、どこからともなく人が集まり出す。いかにもご近所のご年配といった風で、よくよく見るとうちの神社の氏子である。あのよちよちしている女の子は孫だろうか。ついこの前うちで宮参りを済ませたばかりのように思ったが、あくびを噛み殺しながらゴロンと横になる。これだけ暖かくなってくれば構わないだろう。どうせまだ誰も来ないだろうし、少しばかり休憩しても罰は当たるまい。いやー、いい天気だな。ゆっくりと流れていく雲を眺めていると、不意に影が差した。視線を上げると、純白のレースのパンツを履いたおみ足がスカートの中に見えた。
朝から私のパンツを覗くなんていい度胸ね、菅原くん。
にっこりと微笑む美女。もとい、神宮皇后様のご尊顔がこちらを見下ろしていた。慌てて立ち上がると、いかにも春の女子大生のような格好をしていらっしゃる。
わざとじゃないんです。
知ってるわよ。サービスで見せてあげただけ。
こんな心臓に悪いサービスはない。
まだ誰も来てないじゃない。集合時間は何時なの？
9時です。まだかなりありますよ。
いいわよ。遅れてくるよりマシだわ。あなたも大変ね、毎年毎年。
皇后様はそう言ってシートの上に座り、疲れた疲れたと言いながら足を伸ばした。
駅から歩いてきたんだけど、かなり距離あるわね。毎年のことだけど、なんでか歩いてきちゃうのよね。太宰府って雰囲気がのどかで、あちこちに新規があるでしょ。居心地が良くて好きよ。高いビルがないのもポイント高いわ。
マンション住まいじゃありませんか。
景観がいいのが好きなの。お花見するところにビルなんかあったら興ざめじゃない。
私がオンボロアパートの4畳半で寝起きしていることを知りながら、平気でこういうことを言うのが実に神様らしい。
やあやあ、二人とも早いですな。
買い物袋を両手にやってきたのは、薬の神であるスクナビコナの御事様だ。見た目の年齢は高校生くらいで、背丈が低い。一見少年のようにも見えるが、大国主の御事様と二柱で国づくりをしたという大変偉大な御柱なのだ。
ご無沙汰しております、スクナビコナの御事様。
硬いよ菅原くん、おまけに長い。あのね、僕実は最近ちょっと就職してね。
は、就職ですか。
そう、何世紀ぶりかに熱中できることを見つけたんだよ。いや、薬剤師も悪くないんだけどね。いい加減もう飽きたよ。はい、名刺。
手渡された名刺には、株式会社アウトドアーズ営業砂川彦助とあった。砂川彦助というのは、住民票に記載されている人間としての名前である。問題は、勤務先の方だ。
アウトドアの会社のようですが。
そう、最近ね、キャンプが暑いんだよ。都会で疲れた体を癒すために、喧騒を離れた大自然の中で自分だけの時間を過ごす。焚き火を眺めながらブランデーを傾けてごらんよ。普段の疲れなんて吹き飛ぶよ。キャンプはロマンさ。
随分とこちらに慣れましたね。
本当よ。常世の国には戻らないのですか？ 悪いところじゃないんだけどね。変化がないのがつまらないんだよ。こちらへ戻ってきて100年余り。やっぱり人の世は面白い。あちらに渡らない神が多いのも理解できるってものさ。
常世の国というのは死後の世界とも少し違う。黄泉の国とこちらの間にある場所、あるいは神々が住まう黄昏の土地だという。かむさる場所と聞くが、人の子が迷い込むこともあると聞く。
退屈なものですか。
暇で死にそうになるね。まあ時間の流れ方も違うからな。でも僕はこうして君たちと花見をする方が好きだな。世知辛い世の中だと思うけど、やはり楽しいからね。僕はこの国にアウトドアをもっと広めて、ゆくゆくはアウトドアの神も兼任するつもりさ。お物にはキャンプギアが欲しいね。
スクナビコナの御事様はそう言って、ビニール袋から缶ビールを3つ取り出した。
先に始めてしまおうじゃないか。何、他の神々もすぐに来るさ。それに僕に文句を言える神なんてそういないからね。さあ飲もう飲もう。